先祖巡礼でございます。今日はですね、ちょっといろいろ近況というかメールとかもいただいていたので、ちょっとダラダラと雑談をしようかなと思っています。なので、ダラダラと聞いていただければ幸いです。今日はですね、2023年の2月10日金曜日ですね。もう朝からですね、雪が降ってんですよ、東京。昨日の夜からもうめちゃくちゃ寒くて、うち暖房はですね全くつけないというか、多分マンションだからつけなくてもそこそこいけてたんですけど、温風のですね扇風機があるんですよ、ダイソンのやつ。ずっとそれだけ、それをちょっと寒いなと思ったらつけるっていう、もうそれだけでやってきたんですけど、今日はちょっとつけないと厳しいかなっていう感じの、寒さになっております。多分今年この雪初めてじゃないかなと思います。それでですね、先祖巡礼じゃないんですけど、 YouTube の祖父の Vlog っていうか、今ラッキー靴店って名前に変わったんですけど、チャンネル僕やってるんですけど、そのチャンネルでですね、キョンシーの踊ってる動画があるんですよ。うちの妹と多分いとこなんですけど、そのキョンシーが踊ってる動画がですね、なんか2万回ぐらい行きまして、再生回数が。それでですね、なんかそこからちょっと少しずつチャンネル登録者数がですね、なんか日に日に増えてきてるんですね。なのでちょっとまたいろいろ探して、おばあちゃん家にビデオがまだあるんですけど、それからですね、そこからまた見つけてですね、いろいろまたデータにして YouTube にアップできればいいなとは思うんですけど、どこで見られてるのかっていうとですね、アジアですね、いわゆるなんかタイとかそっちの方だと思うんですけど、多分キョンシーのなんかの動画から引っ張られてそのうちに来てるっていう感じなんですけど、なんか流行ってんのかな、キョンシーってなんかそのワード的にどうなんかなと思ったんで、突然だから伸び始めましたよね。なんか不思議ですよね。で、あの曲ってキョンシーびっくりマーク3つなんですけど、秋山恵美っていう人が歌ってて、未来キョンシーズっていう1988年の、歌、の主題歌だったんですけど、未来キョンシーズっていう、映像作品の、主題歌だったんですけど、細野さんと松本さんの作品なんですよね、これ。ハッピーエンドので、編曲アレンジがですね、サギスシローですね、エヴァとかのすごいこの強力な、楽曲制作人が、作ったキョンシーって曲なんですけど、日本でもおそらくちょっとこの楽曲が珍しいってことと、映像がなんか踊ってる映像がシュールでちょっと伸びたのかなと思います。引き続きこの、動画ちょっと、ラッキー靴伝の方の動画ちょっとアップし続けようかなと思ってます。でですね、今ですね、じゃあ先にちょっとメールを読ませていただきますかね。結構前だったので、もしかしたらもう聞かれてなかったらごめんなさい。読みます。電源群馬さん、僕が小学校の頃、1980年代後半のことです。 毎年夏休みに母親に連れられて群馬から軽井沢に遊びに行っていたのですが、その時に乗る電車が信越本線でした。松井田駅から乗って軽井沢まで行き、帰りは横川で駅弁の釜飯を買って帰りました。山の中を永遠と登っていく電車でトンネルをいくつもいくつも潜ったことを思い出します。あの線路を苦労して作った人がいたんだなんて当時は考えもしませんでしたが、鈴木さんのご先祖様が、あの線路の工事に関わられていたのですね。鉄道博物館があることは知っていたのですが、まだ行ったことはありません。今度帰省したら行ってみようと思います。ありがとうございます。まさに、このうちの先祖ですね、高祖父ひいひいおじいちゃんの吉田滝雄、何回ももう話してますけども、吉田滝雄っていう、先祖がですね、この電源群馬さんがおっしゃっていた、横川ですね、駅弁を買って横川から、軽井沢までの区間のその間にある薄い峠っていうところを、登るために、作られた、電気機関車ですね、これをまあ作っていたじゃないかと、まあ、という話がありました。で、電気機関車は国産初の電気機関車 ED40 ってやつですかね、おそらくですけど、大正8年のものですね。で、これより前のものっていう可能性もあって、これはまあ輸入してきたものですね、ドイツから EC40 っていう、これが明治44年、4年に、ドイツから、輸入されてきて、まあこれに携わってたかどうかは分からないんですけども、まあおそらくどっかに写真があるんじゃないかっていうことを言われていて、まあ、見たことが ある人がいて、なんかうちの、まあ、先祖と、その電車車両となんか外国の人が一緒に写ってる写真がどっかにあるんじゃないかっていうのを、言われていて、まあ探しているというかあるのかどうかわからないんですけども、まあそうですね、この鉄道博物館にもちょっと行ってみたいなとは思うんですが、まあそこになんか車両はあるみたいですね。で、この前軽井沢には旅行で行ったんですけど、まあちょっと鉄道博物館には行けなかったんですけど、旧軽井沢があって、それをずっとまっすぐ行って旧軽井沢のなんか商店街みたいな栄えてるところも越えてもうずっとまっすぐ行くんですよ。そうするとですね、まあ、ちょっとこう坂になっててそこもぐーっと行くとですね、薄い峠っていうなんか看板があるとこまでは行きました。で、そこの先に行くとですね、旧中山道の入り口があるんですけど、まあ、ちょっとそこも行ってみたんですけど、そこから先はちょっと険しくなっちゃうんで引き戻しました。外国の人はなんか先まで行っちゃってたんですけど、まあ人も少ないですね、あそこまで行っちゃうと。まあああいうところで、まあうちの先祖とかも、まあ、軽井沢とかも来たのかなとか思いつつ、あの辺をちょっとこう歩いてみました。この時期ですね、うちの先祖の吉田滝雄はですね、まあ大正、入ってからなのかな、まあ、明治の終わりぐらいはですね、車両工学士っていう、職業、まあ、だったんじゃないかなって調べたら、分かりました。まあいろいろこの時期ですね、なんか神戸電気鉄道、今の神戸電鉄っていうものの、車両工学士だったりっていうで資料が出てきたので、そういう関係で本当にいろいろなところにいろんな鉄道会社に名前が出てくるっていう感じです。で、本当どういうシステムでなんかこう受け持ってやってたのかっていうのがわからないんですけど、まあこれだけいろんな会社に名前があるってことは、おそらくその鉄道省とかの何かの、当時の鉄道省の何かだったんじゃないかなと思うんですけどね。メールありがとうございます。なんか最近 僕も、まあ、40今2かでようやくまあ2023年でなんか役翻訳、後役が終わって次のこの役が60歳なんですよ。で60歳かと思ったんですけど、まあちょっとそれは全然関係ないんですけど、やっぱりこうなんかこう YouTube のそのラッキー靴店の動画とかでも、まあポッドキャストでもそうなんですけど、なんかこうやってなんか昔聞いてたものとか昔行った場所が、なんかこう見聞きしたりするとおって思うんですよ。思い出というか、まあそういう人のやっぱ聞いてくれたり見てくれたりする人の何かにこう思い出とかに刺さるのが、そういうものをちゃんと作っていきたいなとは思うんですけどね。YouTube のその結構コメントとかでも、来るんですよ。あれどこだっけな、なんか伊豆によく行ってたんで、旅行で家族で子供の頃、その伊豆の動画をいっぱい出してるんですけど、やっぱりそのところどころでコメント来ますからね、懐かしいっつって、うん、私も僕もここでみたいな、行きましたとか、もう富士見ランドっていうもうなくなっちゃったテーマパークみたいなのがあって、それも昔子供の頃連れてこられましたっていう人も結構いましたね。であと最近そのやっぱり歌物というか、なんか歌ったりしてるじゃないですか、子供の頃って。でそういうものもなんかいろいろ残ってたので、そういうものも出してるんですけど、ちゃんと曲も調べたりするんですけど、よくわからない曲が童謡とか調べても出てこなかったりするんですよね。で、まあ、そういうものも歌詞とかをその詳細の、情報のところに、タイトルの詳細の欄にちょっと歌詞もちらちら載せてたりするんで、それで引っかかってくるのかな、なんか、検索したら出てきましたっつって、来てくれる人もいて、なんかコメントも、ちらほら増えだしました。なんか最近そういうのが、面白いなと思っています。まあそれでですね、先祖調査、まあ先祖調査今、まあ、してる、引き続きずっと、まあ、やっているんですけども、まあちょっと進んだんですね。ただまとめきれてなくて、ちょっと止まってるというか、先に進むのを止めてるんですけども、鹿児島、次はもう鹿児島の方の話になっていくと思うんですけど、まあ、どうしてもその土地勘もなくですね、鹿児島今もううちとも接点がもうないんですね。なんでもう確かな情報っていうのがだんだんもう少なくなってきてて、結構もう妄想だけで話すのもちょっと違うよなと思って、いろいろ情報をこう精査しながら進めているんですけど、実はですね、まあ協力をしていただいている方もいてですね、友野晴久さんっていう方なんですけれども、もともと鹿児島大学の、職員の方でですね、その方から、ご連絡いただいてですね、ちょっといろいろ進んだところがあってですね、まあ、友野さんはいわゆるジョーカー、鹿児島ジョーカーの地図とか、そういうものも出版しててですね、今もう結構貴重な本なんですね。昔の地図と、今はここだよっていうやつで、かなり、情報が正確な情報で、そこの地図で、うちのまあもうかなり前の5代前とかの先祖の家とかがここにあったっていうのが分かったりしたんですけども、まあそういう本とか、 まあ、いろんな、執筆作業とか、まあ、新聞にも、寄稿されてたりするのかな、まあ、そういう方ですね。で、まあ、友野さんは、まあ、お墓、あの鹿児島の、今はそのお墓を、まあまあ、あの無縁になってしまったあの古い、鹿児島のお墓とかをですね、まあ巡ってですね、まあ、そこのデータベースみたいなものを、作っているというか、まあ、お墓マイラーというかそういう感じで、いろんな活動をしてるんですけれども、まあ、その方とですね、まあ、連絡を取り合っていて、まあ、僕は今、まあ、吉田家のことではあるんですけど、まあ、吉田清成ですよね。吉田清成の、まあ、親族というか、まあ、家族関係のこととかをあのちょっと調べたり僕もしていて、そのことで、いろいろ情報とやり取りしていますね今。で、まあ、友野さんのおかげで、まあ、いろいろこうお墓の、鹿児島にあるお墓、僕の先代の、先祖の、まあ、お墓だろうと思われるところが、なんとなく分かったんですけれども、まあそのかなり進みましたね、うん、だからそういう話ももうちょっとこう精査しながら、これから、進めようかなと思っています、うん、でですね、一個そのすごい、ものっていうかこの技術の、進歩っていうのはまあ本当にすごいなっていうものがありまして、それがですね、あの国会図書館 の、 あのデジタルコレクションっていうのが、ま、前から使ってたんですけど、これがですねいつだっけな、去年の、まあ、12月クリスマスぐらいだったと思いますに、あのスーパーアップデートしたんですね、うん、あのまあそこ何かっていうと、まあそこで検索すると、まあその該当の、書籍とか出るんですけど、まあテキスト化されてるものがあって、データ化あでデータ、テキストがデータ化されてるものがあって、でそこで検索すると引っかかるわけですね。でそれがですね、まあずっと使ってたんですけど、本当にアップデート、スーパーアップデートしまして、今まで5万点だったものが、250万点ぐらいだっけなにアップデートしたんですね。で、まあ、テキストが、まあ、データ化されたのが250万点ぐらいになったっていうことなんですけど、これあの OCR 処理って言って、まあこの国でやってることですよね。国がお金をかけてですね、光学的文字認識っていうものをやってるんですね。テキストを、まあ、データ化するんですけども、あのこれがですね、その、この12月のクリスマスぐらいにですね、あの国会図書館のデジタルコレクションがもう本当にもうあのすごいことになっちゃいまして、ここに、例えば、まあ、京都資料とか古文書とか、まあ、図書資料とか、まあ、もうすごいんですよ。もうとにかくあの古いやつですね、それの、まあ、とにかくやってみてくださいよ、これ。歴史とか先祖調査してる人とか、まあ、興味ある人は、自分の、おじいちゃんじゃ分かんないけど、まあ、ひいおじいちゃんとか、もし知ってる人は、いたりとか、戸籍とかを、持ってる人がいたら、まあ、とにかく、まあ、自分のおじいちゃんとか、まあ、ひいおじいちゃんを、そこでまあ検索をしてみるとですね、まあ何か出るかもしれないっていう可能性が大きくなりましたね。でうちもいろいろ調べたら、まあこのアップデート後にですね、分かったことがまあいくつかありましたので、すごいなと思っています、この OCR 処理っていうか、うん、これは何だろう、 本当にこういう仕事、いわゆる先祖調査を仕事にしてる人とかもいるので、あのちょっと仕事なくなっちゃうんじゃないと思います、これから。うん、もちろんそのまだまだまだまだなんですけど、これからこういうのってどんどんどんどんまだ進歩しますんで、いや結構すごいなと思いますね、これは。で、僕が一番大きいなと思ったのは、漢方って言って、あの漢方のテキストか、テキストのデータ化がすごくて、まあ漢方は国が発行している、まあ、新聞みたいなものなんですけども、これあの明治16年から今もほぼ毎日、刊行されているものではあるんですけども、あのこれかなり僕使ってるんですか、見てるんですね、漢方っていうものを。で、自分のその戦争の調査での活用方法っていうのは、あの例えば戦争なんかで亡くなった方いますよね。で、その亡くなった方が、まあ、どこで亡くなったとか、まあ、そういうものが載っているんですね。まあ、うん、まあ、昔のものなんで、その平時の時と、まあ、戦時中で全然この漢方の厚みもあの違うっていうのが、まあ、時代背景がよくわかるっていうので、あの非常によく見てるんですけども、これがアップデート前はですね、テキスト化されてないなかったんですね。で、一個一個読んでたんですよ、その、 あの名前のとことかを。で、これがですね本当にでかいですね、アップデートされてから一発で出るんで、うん、まあもちろんまだあのできないものもあるんですけども、あのかなり進みました。うん、まあちなみにこの漢方はですね、あの東京都漢方販売所っていうのがおそらく東京で3カ所ぐらいあったのかな、実物売ってたりするんですけど、今も刊行されてるんで、小川町、神田とかの小川町ら辺にあります。一部143円で売っております。で、今だとですね、なんか例えば破産した人とか、あの名前がここに載っちゃいます。うん、なのでクレジットカードのいわゆる信用情報の、会社とか信用情報機関みたいなものはここで名前を見てデータベース作ってんじゃないかなと思うんですけども、あのまあこれからですね、まあ、こうやってどんどん進化するんで、まあおそらくな自分の名前を打って、あのなんだクレジットなんかこういう破産したっていうのが出ちゃうかなと思うんですけど、うん、なかなか今安易に破産するっていうのはかなりリスクがあるんじゃないかなと思いますね。まあそのこの信用情報とかも売られてるとか言われますから、一回破産しちゃうとあのまあ結構後々厳しくなるのかなと思ったりします。だからこれからこうやって今話してることとか音声もね、データ化テキスト化される時代がまあ来るわけですよ。で、まあね、声でこの話したことがまあググると出てきちゃうみたいなことですよ。で、今なんかネットでなんだいたずらですか、飲食店のなんか飲食店テロっつうのかな、なんかまあわかんないですけど、ニュースとか SNS でいっぱい今いっぱいそういうのがどんどん出てきちゃってますけど、まあこいつが昔こんなこと言ってたぞみたいなのがもしかしたらこれからもっといっぱい出てくる時代なのかなと思っております。うん、でまあ今ちょっと信用ね、信用情報の話をしたんでちょっと思い出したんですけど、あのちょっと前にですね、僕 Facebook を、まあ Facebook って昔作ったんですよ、昔でも、まあ、あの10年ぐらい前かなにもう消しちゃったんですね、一回ね。うん、もう使わないやと思って消しちゃったんですけど、あの最近ですね、この半年前ぐらいにですね、 ちょっと連絡を取るようにですね、もう一回ちょっと作り直したんですね。で、まあ別にその友達とかの申請をこう今友人とかにするわけじゃないので、なんかいろいろね、だから今知り合いとか ゼロの状態の Facebook が一個あってですね、でそこでですね、まあ Facebook でで、まあこれなんでね作ったかっつうと、先祖のいわゆる調査しているとですね、まあなんか Facebook でしか連絡取れないであろう人とかもいるんですよ。でその人とまあ連絡を取りたいんですけど、まあそのために作ったんですけど、やっぱりね、もうこんな時代ですからかなり怪しいんですよ、僕なんて。で知り合いもその子にはゼロだし、まあいろいろこうなんかプライバシー情報みたいなのも切ってるんで、なんか怪しい人から、まあ、連絡が来たみたいになっちゃうんですよ、きっと。これだから難しいですよね、今この Facebook で連絡取るっつうのは、うん、なかなか帰ってこないですからね。うん、まあそれはもう僕のがかなり怪しいってことで、まあ、もちろん帰ってこないんですけど、うん、でこの前ですね、そのでこの前ですねちょっと名前は伏せますけども、まあ某世田谷に、あるですね、お寺ですねにですね行ったんですね、実際にですね。でそこにですね、まあ吉田滝夫、高祖父のですね、まあ、お墓が、あったんじゃないかなって、思ったというか、おばあちゃんにですね、そこにあったって言うんですよ、おばあちゃんが、うちの。なんで、まあ、行ってみたんですけども、まあ、吉田滝夫の墓っていうのは今一応岡山にはあるんですけども、東京のお墓、まあ、分骨したって言われてるんで、東京にもお墓があるはずだって言うんで、東京にお墓が今探してるんですけど、ないんですよね。で、いろいろ、まあ、手紙ですよね。心当たりがある、ところにですね、お寺に手紙を書いて、こういうこれ、こういうことなんですけど、吉田滝夫っていう、人のお墓、ありませんかっていうのもうダメだと思うんですけど、こういうのも聞いてて、まあ帰ってくるところもあったりとか、まあなかったりとかもするんですけども、まあそういうことをしてるんですね。でこの世田谷の某お寺はですね、まあ確実に、おばあちゃんが言ってたんで、まあ、吉田家の墓があるし、あったっていうんですよ、その古いお墓があったっていうんです、吉田家のね。で要は平成になってまあ建て替わっているんですね、お墓が。でそれ建て替えた人もまあ知ってるっていうか、実は接点はもうないんですけど、親戚の人なんですよ、建て替えた人も。でまあそういうお墓があって、じゃあその僕が知りたいのは、その建て替える前っていうのは、まあどなたのお墓だったのかっていうのが知りたいんですね。でまあうちのおばあちゃんが言うにはそれは滝夫の墓だったっていうんですけど、まあ言ってるだけだから、まあその確証がないというか、ないので、まあ知りたいなと思ってるんですよ。で実際にそのお寺に行ってみて、そのお墓、建て替わったお墓を見ると、まあ、名前はそのないんですよ、滝夫の今の方の名前しかなくてですね、まあお寺の人にですね、まあ聞いたんですけど、まあちょっと教えてくれなかったんですよね。うん、まあ当然したら当然なんですけど、一応だ戸籍謄本とかいろいろ持ってったりはしたんですけど、まあダメで、 ああ厳しいなとは思うんですけど、思ったんですけど、結構そういうの心折れそうになりますよね。うん、なんかそういう Facebook もそうだし、なんかちょっと心が折れそうになる時があるんですよ。うん、まあでも本当にね、こういうプライバシーとか今なんかこう、いろいろなんか窃盗とかそういう事件とかもあるし、まあいろいろそういうのもあるんで、かなりね難しい、時代にはなってきてはいるんですけども、なんかそのお墓でちょっと気になったのが、お墓のその墓石の裏側によく世襲っていうのかな、世襲建てたのはこの人ですみたいなのがあるんですけど、そこの一番最後のところに敬立って書いてあったんですよ。で敬立ってまあ、尊敬の敬に立つっていう字なんですけど、敬立って書いてあって、で敬立っていう文字調べてもよく出てこないんで、これ何なんだろうなと思ってはいるんですけど、まあ読んで字のごとく、いわゆる敬って立てたっていうことなのかなとは思うんですけどね。まあだからまあ何かあって、まあ、誰かもともとそこにいて、その上に新しく建てたので、まあ、古くなっちゃった、おそらくですけど、これ明治の時代からあったようなものなんじゃないかなと思ってるんで、ここのお墓が、だから、まあ、古くなっちゃったんで、まあ、新しくその新しい吉田家の人がここに敬って建てたっていうことなのかなと思うんですけど、まあちょっと確証が欲しいですね。うん。とは思ってます。うん。まあということでですね、今日は、ちょっとだらだらと、いろいろ話したんですけども、まあたまには、こういう回もあってもいいのかなと思っております。また、今年も、いろいろ進めますので、まあ寒い日が続きますので、皆さんお体にお気をつけてください。それではありがとうございます。